特集1、心を伝える要約筆記。問い合わせ、障害福祉課、電話 71-2259。 耳が聞こえない人と会話をする方法に手話があります。しかし手話を使える聴覚障害者は多くありません。そんな人のために話の内容を要約し、その場で文字にして伝える、それを要約筆記と言います。そこで、市内の要約筆記サークル、梨畑の皆さんにお話を伺いました。写真、要約筆記で雑談を楽しむ中途失調者のマセさん。写真終わり。要約筆記サークル、梨畑。要約筆記ボランティアと中途失調者の交流サークル。依頼に応じて講演会や会議などで要約筆記をしている。代表の田所さん、難聴者、中途失調者の増瀬寿恵子さん、近藤さん、小向井さんにお話を伺いました。書けば伝わる。田所。聴覚障害者には、幼少期から聴覚に障害のある聾者と、人生の途中で聴覚を失った中途失調者がいます。中途失調者は耳が不自由になるまでは普通の生活をしてきた人ばかり。手話がわからなくても文字を書いて伝えることで会話をすることができます。近藤、私たちは書いてもらわなければ何もわかりません。話しかけられた時、筆談してほしいと伝えると、書くならいいやと言われたことがあります。気軽にコミュニケーションが取れないのはとても大変です。人に会うことを避けていた。マセスエ、耳が不自由になり始めた頃は、みんなの輪に入るのを避けていました。人が話をしていると、自分の悪口を言われているような気がしていました。小向井、家族と一緒にいても、会話に参加することができずに、疎外感を感じ、泣いてばかりいました。外出をした時も、話しかけられるのが怖くて、人を避けていました。書いてくれることが嬉しくて、小向井、要約筆記は手話を覚えようと参加した手話サークルのメンバーから教えてもらいました。梨畑に来た時、みんなが筆記をしてくれて会話ができたことに感動したのを覚えています。耳が聞こえなくなって気持ちも沈んでいましたが、これで前を向いて頑張れると思いました。近藤、普段は周りの人とは挨拶をするくらいです。気軽に世間話ができる梨畑は私にとって大事な場所。ここに来るのが一番の楽しみです。みんなに知ってほしい。マセスエ。私は町内会の福祉委員をしています。会合などでは梨畑の仲間が活動を支援してくれます。要約筆記のおかげで活動の幅が広がりました。今は中途失調者の存在を知ってもらえたらと、勇気を出して様々な集まりやサークルに参加しています。田所、要約筆記は誰にでもできます。特別なことは必要ありません。聴覚障害者が困っていたら、自然と周りの人が書いて助けてあげる。そんな社会になるといいですね。写真が4枚あります。1、前列左から田所豊子さん、マセノリサカさん、マセスエゴさん、小向井明子さん。後列左から、杉浦さよ子さん、近藤ひろ子さん、井川恵子さん、高木康子さん、杉浦三次さん、小泉隆さん。二、雑談などを通して楽しく要約筆記を学んでいます。三、みんなで会話をするときは、パソコンなどを使い、会話の内容をスクリーンに表示します。4. 式典や講演会などでの要約筆記。写真終わり。会員を募集しています。あなたも要約筆記をしませんか？また、耳が不自由な人も歓迎です。みんなで楽しく活動しましょう。時、毎月第2、第3土曜、午後1時半。ところ、市社会福祉会館。年会費1500円。 問い合わせ、市社会福祉協議会、電話 77-2941。 要約筆記者の派遣。本市では要約筆記者、奉仕員として登録のある人を派遣する制度があります。中途失調者の日常生活の補助や式典、講演会などで要約筆記が必要な場合はぜひご利用ください。派遣には事前申請が必要ですので、障害福祉課へ問い合わせてください。あなたもできる筆談のポイント。1、短い言葉で。話し言葉をそのまま書こうとするととても時間がかかります。話の要点が伝わるなら単語だけでも大丈夫です。2、読みやすい文字で。文字は大きく丁寧に書きましょう。3、携帯電話も使って。紙や筆記用具がないときは携帯電話を使いましょう。メール作成画面などに文字を入力し、相手に見てもらいましょう。